はい、いいですよ、
はい、私は渡辺純子です。生年月日は1942年11月28日生まれです。で、何喋るの？
どこで生まれて、まあ、一応人がその自分の人生のところ
、どこで待って、私は生まれは広島市内、今の原爆ドームの、から2キロぐらいのところで生まれましたけれども、戦争中に疎開して、ドームから原爆が落ちた中心地から18キロ地点に疎開しました。そしてそこで私はちょうど原爆落ちた年は2歳と8ヶ月、そして、18キロ地点でちょうど私はだからその当時何も覚えてないんですけれども、父は、その18キロ地点から広島市内のやっぱり国のものを作っているところに毎日通って仕事していまして、私と母と兄と弟はその田舎にいまして、ちょうど落ちた時に母は弟の血のみごを抱いて家の前にいて、私と兄は近所の神社の前で、ちっちゃい子どもたちと一緒に遊んでいたそうです。そしてその母がもう風がすごく吹いてきて、焼けた髪とかとにかくたくさんの髪が舞い降りてきてびっくりして、私と兄を連れに神社まで迎えに行ったそうで、その時に黒い雨が降って、私たち母弟兄私と黒い雨にかかりました。
その時は2歳と8ヶ月
そう私がね、うん、
その話を聞いたのはいつですか？
それを聞いたのは私が、ブラジルに来た時は26歳の時にブラジルに行きまして、それから13年して日本に帰った時に初めて両親から被爆したっていうことを聞かされて。
ちょっといいですか、はい、その時で、
うん、だからブラジルに来て13年ぶりに帰った時に私が黒い雨にかかったっていうことを知らされて、初めて、まあ、被爆原爆に関する私が関係したっていうことは分かりました。その時にやはり証言が2人証人が2人いるんで、私が田舎にいた神社の近くのお友達のうちにうちの父の妹が回りまして、私の証人を2人探してくれたわけ。まだその時は2人とも生きておられて、私の証人になってくださって、すぐその当時黒い雨は原爆手帳じゃなくて健康管理手帳っていうのが出たんですよね。それでその時にその手帳をすぐ市の方からもらったんですよね。だけどその手帳は1年に2回検査が受けられるいうだけのもので、何もその特別なあれはなかったわけですよね。
それが今は違うわけ、
うん、そしてね、それが、その時はまあそれでブラジルに帰ってきて、その後、何年でしたかね、日本に行った時に私ちょうど日本で働いてたんですよね。まあその時にすごく、貧血状態が悪くなって、毎日の食事が取れなくどんどん痩せていくような状態で、それで広島に仕事休んで広島に行って、広島の千田町にある健康管理センターっていうところで検査を受けたら、その時にちょうど私を見てくださった先生が鎌田先生っておっしゃって、その方がすぐこれはもうすぐ手帳に変えて養生しないといけないっていうことで、 すぐその場で被爆手帳に変わりました。
それは健康状態から。
そう、貧血が悪かった、うん、数値が、貧血の数値がいくつかかな、とにかくその場あの下になってて、もう顔色とかそれがすごく悪かったみたいですよね。だからその場ですぐもう被爆手帳に変わって、すぐ治療をしていただいて、うん、薬とかね、そういうので、まあおかげさんで良、まあ、かったっていうかね、今は元気になってる。だからその手帳のおかげで今度は日本行った時にいろんな検査も受け、それからお薬もいただいたりとかでね、でおかげさんでもう現在健康にやってる、そういう。
その黒い闇っていうのはやっぱり実際その跡が残ったりとかしなかったの？
いや、そういう話は聞いてないですね。とにかくそれかかった言って聞いただけで、それで私はもうすぐ手帳もらった、うん、健康管理手帳っていうのをもらってブラジルに帰ってきて、また何年もブラジルにいて、それから子供がある程度大きくなってから、私が日本に働きに行った時にそういう状態になって被爆手帳に切り替わったってことね。
で、それでそれは初めて聞いた時どう思いました？初めて聞かず、それを聞いた時に
黒山にかかったってこと、うん、いやね、その時は別にどうも思わなかったね、うん、
それしてその原爆のこと
で、いやだからそれなんですよ、私はその原爆のことに関して全然知識がなかったね。というのはもうずっとブラジルにいたし、ブラジルではそういうことを誰も言ってないし、わからないし、
学校ではそういう教育を受けなかった
ね。あ、日本の学校、いやそういうのは全然受け
てない、まだ
全然そういうことはなかった。で全然被爆とかいうことにもう全然自分の頭もなかったし、周りが全然そういうことに関しては今のようには言ってなかった。で自分はそんなこと知らずにこっち来て、たまたま日本帰った時それでもらってすぐ帰ったから、その被爆っていうことに関しては全然知識もないし、どんなもんだということもわからなかった。
それでじゃあその時は何もかん、いつそれなんかその自分の被爆者だってことにすごい意識し始めたの？
意識し始めたのはこのここの被爆者協会手伝い始めてから。
それでもその病気になる前。
病気になる前。
ああ、
それは別に自分が被爆してるからそうなったとは感じてなかったその時は、ただ貧血になったというのは、私日本で学校行ってた時も貧血っていうのはあって、よくこう学校の校庭で話なんか暑い時なんか聞いてたらクラクラっとしたりね、座ってて立ったらふーっとなったりすることがよくあったから、
はい、
うん、別に被爆のせいとも何もそれは分からなかったね。
でもそれがよく分かる、うん、それじゃあその貧血、それを被爆のせいと疑うようになったのは被爆者協会に入れないと思う。それどういう結果でここで手伝い始めたんですか？
うん、というのはですね、2003年にちょうど日本からお医者さんが来る年だったんですよ。2年に一度お医者さんがここに来て被爆者の研修をしてたんです。その2003年の10月にお医者さんが来られる時、私はちょうどその頃今でいう仕事も辞めてね、家にいたから、その時にここに森田さんのとこに来た時に森田さんが渡辺さん先生来るんだけど、もう被爆者協会の人はみんな年取ってみんな手伝えなくなってるから、 手伝ってくれんかいう一言があって、あの私ここに手伝いに入ったわ。それがきっかけです。それから私は被爆がどんなものかとか、被爆した人がどういう思いでその時あの状態であったとか、それから資料があのとにかくこの、被爆者協会が今できて23年4年なりますけど、その時当時私が手伝い出していっぱい書類があるんですよね。当時の初めのその時のアンケート取ったいろあの人たちの書かれたそのどんなにして被爆してどういう気持ちでどういう状態であったかっていうのを私読ませてもらって、それこそそれを見てすごく、あ、自分はこういう状態の時に生きてて、そして自分は何もその時知らなかった、そのことにすごくショックを感じて、それからもうこれはあのみんなのためにブラジルで、みんなのためっていうよりも自分がこういう状態の中で生まれて何も知らずに、みんなの苦しみも知らずに私は生きてきたんだっていうことにすごくなんかショックを受けたっていうかね。それであの森田さんのところにもそれからずっと、もうそれこそ1年生なんです、何も知らない被爆のことに関して。だけどそうしてお手伝いしている間にそういう書類見たりとか、いろんなあのところに一緒に出かけていろんな人と話したりとか、とにかく毎日がこう発見発見、被爆の発見、どういうものであったかっていう、そういうことにもう、まあ、早く言えば のめり込んでいったっていうかね。それで、あ、絶対これはあのお手伝いしていかなきゃいけない、自分もそういう目に遭った人たちの仲間なんだっていう意識っていうか、無意識にそれはもう離れられない状態になったっていうかね。そしてあの皆さんがそれがね、それともう一つあの、2年1回の検診の時に私もあの呼ばれて、あのその検診会場に行った時に、もうとにかくすごいあの人たちがお手伝いされてた。今から思えば被爆者協会の人だったと思うのね。すごくみんな手伝ってたんだ。そしてあの私が行ってもう親切にすごく面倒見てくださったわけね。そういうのがもう思い出したわけ。そういう一生懸命やってくれた人たちのために私も今現在こうしてあの被爆者協会でお手伝いできてるっていうか、しなきゃいけないっていうかね、その人たちのためにも、それでもう絶対に手伝わなきゃいけないっていうことで、まあ手伝わなきゃいけないじゃなくって、自分はしなきゃいけないっていう気持ちになって、それで現在まで。そしてあのいろんなブラジルの中でもいろんな人に会い、そして日本でもいろんな人に会い、そうしてるうちにあの確信っていう自分の中で、あの今後どうしていったらいいかって、被爆の問題に関してそのブラジルにいる被爆者の人たちの思いっていうのは自分が受け継いで、またそれを私の後の人に伝えていかなきゃいけないっていう、なんか漠然としたそういう思いに今とても強く感じてるわけでね。
今まではその確信できなかった
というのか、なんて知らなかったから被爆のものに対して、だからこの教会でお手伝い始めて、それがだんだんと自分の中にあのできてきてっていうかね。
いや、その自分の実体験と結びついたわけじゃなくて、
そう
自分の中にそれでも自分実際その覚えてないけれども、
うん、
それでもいいんだっていうある程度の、
うん、まあ、自分はその被爆者の一人としてね、これをあのみんなが経験したことを自分が受け継いで、それを今度はまあ少なかれ多かれもう皆さんやはり年取って少しずつ亡くなっていかれる、 そしたらその人たちはもう喋れないわけでしょ、ね、だけどその見てはいないけどその人たちの思いっていうのは受け取れると思うの、ね、そしてそれをやっぱりその次の世代に伝えていくっていう大切な役目はあると思うね、自分では、
うん、それをそこまで来るのにやっぱり 2,3 年かかったわけです
ね。ええ、だから3年から今8年だから5年かかってます。ね、もう本当に大変だけれどもやっていかなきゃいけないっていう、
僕もそう感じがしてて、僕もだって 2,3 年、3年、4年目ぐらいになってやっと初めて、こういう皆さんのストーリーをもっと書いて、もっとうまく編集もできないように、うん、そういう中で今、医学者の方が亡くなられていく中で、どう思われます？片山さんの役割として、
うん、
や本当に、しかも逆に森田さんのように実際でももし当人じゃなかったら実際それは伝わるのか、うん、
今頃よく思うんですがね、やっぱりね、実際に体験した人が話すのと、それから物で写真や書類で見るのとはすごく違うと思うね。実際に、まあ、ここのブラジルでもよく学校とかいろんな人のところに行って、被爆体験をしゃべる機会がいくとかあって、みんなね、本当にその1945年8月6日その実際にその原爆が落ちてそれを受けた人がこの地にいるっていうことをみんな知らないわけですよね。もう遠い昔の話だと思って、みんなそんな人はもうおらんと思って、だけど実際に被爆したその時その場所にいて被爆した人が現にこのブラジルに生きている、その人がみんなの前でそれ喋ってるっていうことはすごいインパクトがあるんです。だから下手なポルトガル語でもみんな分かってくれて、すごく分かってくれる。だからそれは私がその生徒たちの前で話してる時もみんなの顔を今頃見れるようになったから、顔を見ると目が違うんですよ。やっぱり真剣に聞いてくれてる、それは感じる。だから私らはわからない、上手には喋れないけれども、その経験をどんなふうなことを自分が受けてきたかっていうのは、その一つの言葉でも分かってくれる。だから生きている人がいる、その人たちが話すっていうことは本当に大切なこと。それで一つずつこのあれが広がっているのは実感している、このブラジルの地で。だからいろんな、そうやって一つの学校にいて一人でも二人でもそれが真剣に受け止めてくれて、それがだんだんだんだん広がっているというのを私は実感している。だから私も今やってることは無駄ではないと思う。
それは、でも実際の問題、どんだけその当人にあるけど実際分からないことっていっぱいある
の。あります。逆
にもその実際経験してない人にとっては、絶対に分からない。
分からない。それは分からない。
そういうのをどうやって当人なしで、これからなんですね。2020年、2030年。
だからできるだけね、今生きていらっしゃる被爆者の人と接触する、ね、で私がもう5年この方皆さんとお付き合いしてるけれども、その会ったたびにやはりちょっとずつ違いますよね、やっぱりね、
うん、何が違うん
ですか。もっと親密になれる、最初から比べると。それ知らない間に、だから今でも明日皆さんが電話かけてくださったり怒られたら、もうなんていうの、 他人行儀だけじゃなくてね、まあ、ありがとうねいつもねとかさ簡単に言われる言葉でも、あこの人とはすごくこう仲良くなれてるなっていうのを実感できるもん、うん、だから
そういうそのコンタクト接触によって何かやっぱ被爆者の人から体験を聞くんじゃないけども、ね、背中
学ぶことは、うん、その思いね、思いそれ会ったたびに被爆体験を言ってくださるわけじゃないね。でもその、まあ、ブラジル来てその人たちはもう何十年もね過ごしてこられて、その間はまあとにかく知らない土地に来てブラジル日本にいる被爆者と違って、もう最初は自分が被爆してるとかなんとかは全然考えてないですよ。そりゃ来てからも子供食べるために、子供を養うために、子供を教育するためにもうなりふり構わずにみんな働いてきてる。今の日本から来た移住者っていう人はその中の来た時は自分は被爆者だから言って来た人は一人もいない。だからそうしてて、最近も子供たちも結婚して孫ができ、そして自分がようやく何もしなくていいような状態になった時に最近になって、そして被爆者は外国にいる人 とかいうのがどんどんどんどん最近になって問題化してきているわけだからね、うん、でそれで改めて自分たちの被爆っていうのをぼつぼつ語り出した人もいるし、でも語りたくても語らなくなかった人もいるわけ。特に私は女性だから子供のこと、まあ、男性の父親もそうですけど、子供のことに関しては自分が被爆してるからその子供のことっていうのは絶えず感じてる。だから自分は被爆者として前に出たくないって思ってる人が随分いたの。今でもそれはあります。正直言って私もある。
子供のことあるから、
そう自分だけならもうあまり感じない。
子供がの結婚とかそういうの
だってね、その偏見って言ったらおかしいけど、今はそれはあまり感じてない。でも被爆者はそれを絶えず心に持ってる。だってみんなそれピカにやられた人ね、ピカって言ってたよね、やられた人は移るとか子供まで移るとかいう、そういうことを思ってる人が今もいるわけだから。
渡辺さんもそう思われてました日本にいる時。
いやその時は私全然被爆者って思ってなかった。
いやそういうこと聞いたことあります、ピカの話。
あります。
広島にいた時、
うん、私こっち来てね、それ私はまあブラジル来たのは花嫁移住で来てるからね。そしてまあ、こちらに主人と主人の姉とお父さんとお母さんと4人がいるところに私は結婚してきたわけだから、だから私が来る時も自分は被爆者とは知らずに来てるわけだから。そして何年か経ってその私の、まあ、主人の姉にあたる人が私に直接は言わなかった。だけどその人が他の人に言ったのが私の耳に入ってる。それは純子は被爆してるっていうのを結婚する前に言ってほしかったって言ったのが私にも耳に入ってる。だからみんなそういうふうに感じてるわ。
すごいショックだった。
ショックですよそれね。だけど私はそのために家族にみんなに迷惑かけてるわけでもない。早く行って私は日本にまで行って出稼ぎしてみんなのためになってる。それで今もって自分は被爆してるからどうこうじゃなくって、私は一家の主婦として子供もちゃんと育ててるし、子供もちゃんと立派に生まれて立派に育ってる、ね、何も私は人に迷惑かけてない、ね、そういう思いですごく腹が立つ、ね、だから自分はたまたま被爆したっていうことが事実になっただけのことで全然変わってないのよ自分の体も。だって貧血状態になってそうな原爆手帳に切り替わったけど、普通の人だって貧血の人はいっぱいいるね。だからそれになったからって自分が被爆してるからそこに結婚していったいうのがいけないとは限らない。 だからそういうこと言われたこと自体すごくショック、ね、だから本当に今もって心の底ではある、ね、自分のために子供に迷惑かかるんじゃないかいうことも心の底にはある。
やっぱそのこうお子さんにまた別の症状が来たりすると
の それじゃなくて、だって子供はもう40になってる、別に何もない、健康そのもの、ねね、だけどその被爆してる子供だからというんで結婚に障害があっては困る。それが、まあ、心の底ではそう、それが本心だから、自分がこうして手伝ってるけれども、ああ自分は被爆してます被爆してますってみんなの前であまり言いふらしたくはない、それは本心だって、みんながそれを理解してくれてない。
でもあえてそれをされるのはなぜですか。
うん、
あえてでもそれを分かりながらあえて
それを、うん、それは主人も理解してくれてる、子供も私がこうしてお手伝いしてるのをものすごく手伝ってくれてる、だからママが被爆したからって言うんで、それ子供たちが別にどこ言ってるわけじゃない、それで私はやれる、やっていける、手伝える、
これから先はじゃあ2030年から、まあ、2020年のことを考えたらどうなるんですか。
何
2015年今から例えば10年後ぐらい、
ああ
どうなってると思われますか。その時
どうなってるって、自分が今の被爆者が、うん、今の被爆者、そうね、教科ができてから23年4年、そして今その時から現在に至るまで241名の被爆者がいた。その中で今は連絡が取れる被爆者は、126人ね。だからもうすごい数の人が、もっと亡くなっている人いるかもしれないしね、そういうふうにどんどん、だから2、3日前も一人亡くなったいう人知らせがあった。それで今私が教会を手伝いし始めて、教会の教会員のリスト名簿を私修正してきたんですよ、ずっとね。そしてそれが最後に修正したのが7年、そして今年1年ぐらい経って、今たったこの間修正したらね、その中からもう8名の人が亡くなってる。それにはショック感じ、だから8名の人はもう名前を赤字にしました、赤いインクで、ね、それでその方たちを引いて127名いたけども、2、3日前に一人亡くなったという知らせを受けたら126名になったわけです。そういうふうにね、もう本当に私がお手伝い始めてからもう顔見知りになって親しくなった被爆者がもうそれこそ数えきれないほど亡くなった。すごい悲しいよそれ。ええ言ってびっくりするような、そういうふうにこれからもうどんどんそういうふうに今の仲間が少なくなって、だったらもうちょっとその人たちが被爆したことに対してもうちょっと日本の政府がまあ早く言えば被爆者を国内と在外とに区別して差別してきたこと自体すごく腹が立つ、ね、とにかく私たちが、私も今ちょっとご縁があって毎年ぐらい日本に行って見る機会があるんだけど、日本の被爆者は本当に恵まれてる、 あのお金も入るし、お薬もただ、お医者さんもただね。そこに行けば交通費も出してもらえる。それに比べてにブラジルにいる被爆者、本当に気の毒だったもん。本当に、あの日本だったらね、例えばあの、長崎の被爆者の人で、あの日本から来たお先生を連れて、その人はあの検診に来られないから、その先生を連れてその自宅まで行って見てもらったんですよ、動けないから。そしたらもう骨と皮になってから、もう悪いところだらけ、体は水が溜まってね。それで奥さんはそれを看病するために腰を痛めて、日本にいればそれはもう即入院ですよね。それでいろんな治療してもらえる、本人は楽になる、奥さんも楽になる。だけど先生もそうおっしゃってる、まあこれはもう大変だ。だけど外国にいるからそれができないんですよ。それで亡くなっちゃったけどね。本当に私、それが私がお手伝いする2003年にお手伝い始めた最初の接した患者さんなんです。患者じゃないけど、まあ教会員ね。でも本当にその時も先生たち何人も来られた時に、私は何とかしてあげてくださいって。だけど法律とか何とかでその先生たちにも 何にもできなかった。だからそういうふうにね、じれったいね、その国、日本の国が在外にいる被爆者として、これは日本国内に住んでないから何もできませんじゃなくて、私たちは日本国籍を持った、日本パスポートを持った歴とした日本人なの。それなのにそういうふうにね、差別して、本当にそういうのを見た時、本当私ができることなら何でもっていう思いになったのは確か。それからそういう方たちにたくさんのそういう思いをされて亡くなった、ここのブラジルの被爆者が何人もいます。そしてまだね、私らは怪しい帰国治療とかいうのがあるから元気な人はいける。だけど元気な人じゃなくって、もう体が弱くって、もう行くことのできない人たちが本当の帰国治療がしてほしいわけ。それがどういうことになってるのか、日本は日本に行って帰ってこれるだけの体力のある人でないと帰国治療として受け入れてくれないっていう、そういうところに矛盾があるね。だからそのためにも私たちは今現地での治療をっていう望んで、多かれ少なかれ今元気で行かれてる人も、もう何年かしたらもう行けなくなる。だから現地での治療を望んでるわけ。それに向かって私らは今一生懸命に日本との交渉してる。
で、渡辺さんがブラジルに来たきっかけってのはどうでしょう？
私はきっかけはね、あのやはり私の母はアメリカのロサンゼルスで生まれてるから、あのうちのやはり母方のお父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、母、それの兄弟、おじさん、おばさんたちがあの移住でアメリカに行ってるわけね。だから私小さい時からその外国っていうのに憧れてた。だっておばさんたち帰ったりして、もうすごくあのいろんな話聞かされて、私はもう大きくなったら外国出るっていう。だけどそして学校出て卒業、高校出て卒業してからっていうのは、ブラジルっていう今のポスター、憧れの太陽の地ブラジルっていうような素晴らしいあのポスターを見て、あ、これは私はブラジルの方がいいなね。 それでそれを扱っている海外移住事業団っていうところ、それは県庁の外事課っていうところにあったの。そこ行っていろんな話を聞いて、そしたらそういうやっぱり若者が集まってきてたんですよ。そこで広島移住友の会っていうのを作って、ブラジルの留学生とかで現地の話を聞いたりとか、そういうことを会を作って始め出したのね、私ら、うん、まあ私その時もまあ副会長みたいなのやったけれども、それでその中で女一人は移住はできないいうことを聞かされたわけ。男はできた。それで女は特に花嫁しか方法がないと。それで現地から日本のお嫁さん欲しいっていう、あのいくつも話があったわけ、ね、広島県人会とそれから日本の県庁との、ね、事業だ。それであのたまたま私もそれに、まあ親にはもちろん内緒で、そしてその私の写真とかを、まあ、こっちの広島県人会に送って、その中からあの、まあ、こっちの、まあ、本人とかあの家族の人が、あこの人と交際したいっていうので、たまたま今の渡辺が私の写真を あれして何人かその選んだらしいですけどね。それであのまあ交際でも文通と写真だけだけど、それでまあ私始めたのね。
文通どれぐらいかかった？
文通はそんなに長くもないし、今みたいにもうあのすぐ行く状態じゃなかったからね。
何回ぐらいですか？
何回か覚えてないね、もう覚えてないね。
結構長い時間みたいな。
まああの期間で言ったら1年ぐらいでしょうね。そしてあの結局親に見つかって、
交際したピンチは手紙交際、
写真と手紙だけど、そうしてるうちに別にあの2人、まあ、今の主人と2人で決めたわけじゃないけれども、たまたまそのこっちにいる渡辺の、知り合いが私の兄の知り合いの家族だった、そういうわけであのこっちからあのその知り合いのところに連絡が行って、こうこうこういう、女の人と今ね交際しようんだけどいうようなことで、じゃあその人がその名前見た時、あこれは誰々さんの妹さんじゃないかいうことだったの。それで初めて分かる、うん、だから全然知らん中でもないから言うんで、もう話が決まっていったわけ。親は
会う前にね、
そう
親も OK だった
。まあその中に入ってる人が知ってる人だったから、ね、
で結婚式は日本で挙げたの？
日本で一人で挙げて、特に私の親類とか友達とかいうので、あの主人の写真を大きくして、私は花嫁姿して一人で結婚式挙げた。それで今度はこっち来て、今度はあのまた結婚式、そういうふうな感じ。だから日本にいる時はあの角隠しね、日本風な花嫁、こっち来てからはウェンディングドレス、そういうことで来たわけ。
で25歳で一人で来た、
25の時に入籍したから26で来た。これ入籍しないと来れないの、だから呼び寄せっていう形で。
その前内藤さん会わなかったっけ？電話もなし、何も
そんな電話なんて、その当時
手紙だけで、それよっぽどそのイメージがあったでしょ。
まあ写真だけですよね。でも写真は結構悪いのは送らんからね、お互いにね。ねまあ背が高いのは分かったけどね、私はその頃はもうぽっちゃりと太ってた方だから。でもブラジル来るまでに船で45日間もう痩せて、もう気持ち悪くて入ってたからね、結構痩せてサントスに着いたけど、まああのリオまで迎えに来てくれたけどね。
びっくりしたっけ？
びっくりはしない。もうこっちもいい加減、もう気分悪かったしね、ずっと疲れてたからね。でリオまで迎えに来てくれて、リオからずっとサントスまで同じ船で来たのね。 でサントスにファミリー、あの主人のお姉さんとかが一緒に迎えに来とったり、でそれからはもう無我夢中ね。そのうち子供ができて、最初親と一緒に住んでたからもうそれは大変、ね、
どういう仕事されたの最初は。
の主人はだから今の産業組合に働いてたから、サラリーマンだったから、だから私はもう家の中のことするだけだったけど、お母さんと一緒だったから、お姑さんね、お姑さんにお姑さんに主人の姉さんがおったから、もうそれこそ大変だったけどね。精神的に逃げていくところもないし、親の反対を押し切ってきたんだから、ほいほい帰るわけにもいかないし。
そういうふうに思ったことあります？
あるよ、うん、あのね、辛いじゃなくって、やっぱりあのお姑さん、あの主人の姉さんとの間とかね、やっぱり私はもう小さくなってなきゃいけなかったから、うん、それはもう精神的にすごい、
自分の場所がないみたいな、
なかったね。子供育て、生まれて育てるんでも私の自由にはならなかったものね、うん、だからそういう点では辛かったね、うん、だから花嫁移住っていうのはあの大変よね、うん、行くところがないもんだって、言葉がわからない、知らない土地でどこに行くの、行くところない、はい帰ります言ってもそんなに帰れるわけないし。
でブラジル語習った
の、あの子供がね、だからお姑さんたちと一緒に暮らしたのは5年くらいね、5年くらいして私は夫婦と子供だけになったからね、それからすごく気分がね楽になったけどね。で、あの首都さんいうのはあの軍隊の人で、やっぱりあの広島であの被爆後遺体収集にあの駆り出された人でね、あの今から思えばあの原爆症で亡くなったと思う。とにかくふにゃふにゃになられてね、いろんなあのお医者さんにかかって、あの主人がおぶって、もう自分では歩けないからおぶって、いろんなお医者さんにかかってもダメだった。とにかくタコみたいにふにゃふにゃになってからね、もう、うん、それで亡くなったのね。その頃被爆者協会もなかったでしょうし、日本のそのあれもなかったと思うね。私も聞いてないし。だからそういういろんな思いがある。うちの父親でもあの飛行機エノラゲイが回るぐるぐる回ってるところを見たっていうからね、ちょうど夜勤明けで帰る時に8時15分だもんね、帰ろうとしててまだ建物の中にいたそうよね。その時あの韓国からあの連れてこられたあの働く人たちも随分おったらしいね、そこにね。
うん、渡辺さんにこの原爆の人生にとって原爆とはどういう意味を持つものですか？
まあ今の私があるのもその被爆したっていう事実があるから、こうして今私はここの場にいるんだと思う。もし被爆してなかったらこういう教会に来ることもなかったろうし、森田さんのところでこうしてお手伝いして、あのブラジルの学校の生徒の前で話すということもなかったろうし、それから日本であの舛添厚生労働大臣と会って話することもなかったろうし、国会に行って喋ることもなかったと思うのね。国会じゃなくて議員会館ね。だからそういうふうにもうすごいことをさせてもらってるっていうことは、やっぱり被爆したっていう事実があるから、そして自分はそういう時に生まれてそういう中で育ってきたっていう事実があるから、それが信念みたいなものになって今があると思う。
なんかそれ感謝するもんじゃないですか？
感謝じゃない、感謝じゃない、やっぱり私はそれが私に課せられたもんだと思いますけど、
運命みたいな、
はい
はい
はい、どうも。
なんか最後に言います？
え、
メッセージ、
うん、やっぱりあのその亡くなっていく被爆者がもういる中でね、やっぱりその思いっていうのはあの確実に残してほしい。その本人の顔とか体もそうだけど、その思いっていうのはあの飾らないで、そのままをありのままを残してほしい。そしてそれをあのまあ、早く私らがまあ中間的な、今はまだ元気でお手伝いできるから、それをしっかり受け継いで、そしてやはり今からの若い人たちに、こういう被爆っていうものに対してこういうことになるから平和が必要だよ、あの核のある戦争っていうのはこういう人間に絶対してはいけないことをするんだよっていうのを若い人たちに伝えて、それを平和につなげていってほしい。
その思いっていうのはやっぱ接触して、
そうです、受
け取られるんです。
それは言ったあの文章で言っただけじゃダメ、一つずつ足を運んでその思いを伝えるっていうことが確実に受け止めてくれる。私はそれが今まで5年間あのいろんなことを出させてもらってやってきたあの結果が、それは確信できる。絶対足を運ばなければ伝わらない。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
すいません。